第一テサロニケの2章の13節を開いてください。前回の箇所でパウロはテサロニケの教会に対してどのように仕えてきたのか説明をしました。なぜなら彼が町を去った後、彼のことを非難中傷する人たちが教会の内外にいたからですね。しかし彼は激しい苦闘のうちにも神の福音を大胆に語りました。彼の勧めは誤りから出ているものでもなく、そして不純な心でもなく、騙し事でもありませんでした。そして人を喜ばせるためではなく、この神に喜んでいただこうとして彼は語りました。それはちょうど自分の子供をこの育てる、養い育てる母親のようだと彼は説明しましたね。そしてそれだけではなくして、父親のように強く、ある時には厳しくしつける、それが彼の使える姿勢であったわけです。非常にバランスの取れた優しさだけではない、厳しさ、そして厳しさだけでもない優しさ、その両方を彼は持って教会に使えました。また誰にも経済的な負担をかけないように、貧しい町でしたから、夜も昼も彼は働きながら福音を述べ伝えました。そのことは彼らが証人であり、また神ご自身も証人でした。で、今日の箇所でパウロはテサロニケの教会がどのような態度で福音を受け入れたか、彼を受け入れたか、そのことについて書いています。パウロがこの町に滞在したのはわずかどれぐらいでした？3週間ですね。もう少しいたのかもしれませんけど、非常に短い期間でした。その間にできたのがこのテサロニケの教会で、わずか数週間、そして生まれて間もないクリスチャンたちだったわけですけど、パウロは迫害によってその町を去らなければなりませんでした。彼が去った後、この教会の人たちもあらゆる苦難に遭いました。しかし彼らは固く信仰に立っていたんですね。何がそうさせたんでしょうか。パウロは今日のところでそのことを書いてます。2章の13節を見てください。まず一緒に朗読します、はい、こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。パウロはここで絶えず神に感謝していますと言っています。なぜ感謝したんですか。テサロニケの人たちがパウロから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからですね。彼らはパウロの言葉としてではなく、パウロの教えやパウロの考えやパウロの意見としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れました。神がパウロを使徒として使わし、そして彼は使徒にふさわしく神の言葉を大胆に語り、神がパウロを通して私たちに語ってくださる、語ってくださった、そのように彼らは信じて神からのメッセージとして受け入れたわけです。で、これはメッセージを聞くときにとても大切な私たちが学ぶべき姿勢なんですね。で、そのような態度を、彼らのような態度を持てば、霊的に確実に成長していきます。信仰は何から始まりました。聞くことからでしたね。どこに書いてありましたっけ。ローマの10章の17節ですね。信仰は聞くことから始まるわけです。私たちが聞かないようにするのは、こう疑う心があるともう聞けないわけです。人の話っていうのは疑いの心をまず捨てること、そして人の言葉としてではなくして、事実その通り神の言葉として受け入れる人は、霊的に成長します。その一方で、鵜呑みにしないこともまた大切なことなんですね。 使徒の17章、今のところ押さえてもらって17章を開いてください。これはパウロがベレアに行った時の話が書かれてますけど、その17章の11節、私の聖書では270ページです。そこにはこう書かれてます。この町のユダヤ人は、この町というのはベレアのユダヤ人のことなんですが、ユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で、テサロニケのユダヤ人たちはどうでした？ならず者を集めて町を騒動を起こさせてパウロを追い出したのがテサロニケのユダヤ人たちでしたね。非常に邪悪な人たちでしたけど、でもユダヤ人がみんな悪い人ではなくして、このベレアのユダヤ人たち、素直な人たちだったということですね。そして彼らは非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたと書かれています。その結果なんてありますか？12節は彼らのうちの多くの人たちが信じたと書かれています。有名な先生が語っているから正しいのではありません。私たちいつも吟味する必要があるわけで、果たしてここに書かれている通りに、果たしてその通りかどうか聖書を調べなければなりません。私たちの判断の基準は神が与えてくださった神の基準、それが聖書ですね。聖書は正しく清いもので永遠に変わることのない神の言葉です。私たちがその聖書を正しく解釈するならば、正しい適用ができるわけですね。聖書は何と書いてありますか？人が言っている言葉ではなくして、聖書が何を言ってるかなんです。で、聖書に何と書かれているか、そのために私たちは聖書をよく読む必要があるわけで、よく読んで、そして本当に理解したときにあなたの生活は変えられます。テサロニケの人たちの生活は変えられましたね。彼らは全ての信者の模範になっていたわけです。わずか数週間でしたけれども、何が彼らを変えたんでしょうか？何かすごい霊的な体験をしたことが彼らを変えたんでしょうか？霊的な現象なんでしょうか？そういうことではなかったわけですね。何でした？神の言葉でしたよね。彼らはパウロの語る言葉を事実その通り神の言葉として受け入れました。ですからその神の言葉によって彼らは救われたわけです。そして神の言葉によって霊的に成長しました。ペテロは彼の手紙の中で神の言葉によって救われ、そして成長すること、そのことを開きましょうか。第一ペテロの一章を開いてください。第一ペテロ一章、私の聖書では466ページです。一章の23節でペテロはこう書き送っています。 1-23、 あなた方が新しく生まれたのは、霊的に新しく生まれたのは、救われたのはということですね。朽ちる種ではなく朽ちない種からだり、生きたいつまでも残る、何ですか？神の言葉によるのです。神の言葉によって私たちは霊的に新しく生まれたわけです。パウロは神の言葉によって救われるだけではなくて、神の言葉が私たちを霊的に成長させることを、使徒の20章、ここも開きましょうか。20章の32節、私の聖書では278ページです。278ページ、エペソの教会の長老たちを集めた時に彼が語ったところなんですけど、繰り返しここは開かれるところですね。20章の32節、こうパウロは言ってます。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を、何てありますか？成長させてありますね。何が成長させるんですか？御言葉はあなた方を成長させるわけです。聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。このように聖書は私たちの魂を救い、そして私たちを霊的に成長させるのは、何と言ってますか？神の言葉なんです。神の言葉なんです。イエス様は救いと霊的な成長に関して 種まきの例え、土壌の例えで教えられた記事がマルコの4章とマタイの13章ですか、そこに書かれてますけど、種まく人が種をまきましたね。そして種は道端、いわち茨の中、そして良い地に落ちました。種は何でした？神の言葉でしたね。で、神の言葉、それが4つの土壌にまかれるわけですけれども、それは神の言葉を聞いた人たちの応答でした。皆同じように神の言葉を聞いたわけです。しかしその人が神の言葉にどう応答するかによって結果は違うものになりました。まず第一は、道端にまかれたものとは心が固くなな人でした。彼らは御言葉を聞いても心が固くななので中に入っていきません。サタンが来て御言葉を取り去りました。2番目は弱地にまかれたものでしたね。彼らは感情的な人たちで、御言葉を聞いてすぐに喜んで受け入れるわけですけど、しかし信仰のゆえにこの苦難が来ると気分を害するわけです。もう面白くない、やめてしまう、そのように信仰を捨ててしまうような人たちでした。3番目は茨の中にまかれたもの。彼らは見た目には霊的なクリスチャンのように見える人たちのことでしたね。御言葉を聞いたのに、いいところまで成長したのに、世の富や、そして快楽、この欲望によって彼らは御言葉が塞がれてチョークされてしまう。で、それでいいところまで行くわけですけど、実を結ぶことはありませんでした。三つとも実を結ばなかったわけです。時間の差はあれ、実を結びませんでした。そして最後の良い地にまかれたものとは、神の言葉を聞いて受け入れる人のことでした。彼らの心は柔らかく謙遜で教えられやすい心を持っていましたので、神の言葉を聞いて受け入れ30倍60倍そして100倍の実を結びました。そのような例えでイエス様は神の言葉に聞くことの大切さ、そして受け入れ信じることの大切さ、そして神の言葉が人を救い人を成長させることをイエス様は例えで教えられたわけですね。このように私たちを救い霊的に成長させるのは、実を結ばせるのは神の言葉なんです。神の言葉に命があるわけ、生きているわけです。種に命があるように、私たちはあの真っ黒いちっちゃな種なんですけど、それがどのように育つか分かりません。でもその中に全てが入っているわけですよね。それに命があり、生きているように力があるように、神の言葉そのものにも力があるわけです。命があるわけです。生きているわけです。しかしその神の言葉は、種はまかなければ影響ないように、実を結ぶことがないように、神の言葉も信じなければ、聞いても受け入れなければ、信じなければ働かないわけです。信じた人にしか神の言葉は働きません。救われますと言っても、信じない人には何の意味もないわけです。無駄なことなんです。しかし信じた者にはその人を救うわけです。テサロニケの人たちはどうしました？彼らは信じたわけです。パウロが語る言葉を神の言葉として彼らはそのままそっくり受け入れました。ですからパウロはここでまず感謝を捧げているわけですね。彼らがパウロから聞いた神の言葉を受けたときに、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたので、彼は神に感謝をしました。そしてその神の言葉が彼らの内側に巻かれたので、彼らの内側でその神の言葉が働き始めるわけですよね、聖霊によって。で、彼らは罪が許されただけではなくして、救われただけではなくして、その神の言葉を聞けば聞くほど、学べば学ぶほど、彼らの内側が変えられていくわけです。ですから生活が変えられ、霊的なこの祝福が、成長が見えて、豊かな実を結んだのがこのテサロニケの人たちでした。14節見てください。戻ります。 テサロニケの2章の14節、一緒に読みます、はい。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなりました。彼らがユダヤ人たちに苦しめられたように、あなた方も自分の同胞に苦しめられたからです。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものになりました。テサロニケの人たちは神の言葉を受け入れただけでなく、良い模範に従う者たちでした。で、私は小学校の時、まあ皆さんも経験あると思いますけど、実を言うと、まあ少ない期間でしたけど、書道を習ったんですね。日本習字かなんかだったかと思います。今もなんかありそうなんですけれども、まあまずこの先生はそれを上からなぞりなさい。そのように言われたと私上からなぞりました。でなぞってるうちにだんだんこの慣れてくるわけで、で今度はなぞるだけじゃなくてそれを見ながら真似て書きなさい。まあ習い事って全部そうですよね。まず先生がいて先生の真似をしていくわけで、でそうこうしているうちにこの上手になってくるわけで、このスポーツの世界も音楽の世界も必ず憧れの人がいるじゃないですか。まあ野球で言えば、イチロー選手引退しましたけども彼に憧れて野球界に入る人が多いわけですよね。でサッカーで言えば誰でしょうか。みんなそのヒーローがいるわけ で音楽にもその人の憧れの人がいて、その人の真似事から始めるわけです。良い模範になる人がいるとその人を真似て成長していきます。信仰の世界も同じです。テサロニケの人たちは霊的に良い模範になる人たちがいました。それが誰でした？パウロとシラスとテモテだったわけですね。そして最高の模範は言うまでもなくイエス様ご自身でした。パウロもイエス様ご自身に習うものでしたね。彼は福音のために迫害、そして多くの苦難に遭いました。第二コリント開きましょうか。そこで彼は自分の証を少し述べてますけれども、第二コリントの11章でどれだけ彼がキリストの家に苦難にあったのか、このように彼は言ってます。23節に、彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。牢くしたことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭を打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え乾き、しばしば食べるものもなく、寒さも中に裸でいたこともありました。他にもいろんなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会の心遣いがありますと、パウロは多くのこの苦難に福音の家にあったことをここで少し証しをしているわけですけど、彼はこのテサロニケの町に来た時も、さあ戻りますが、ピリピの町で鞭打たれた後でしたね。そしてこの町でも激しい苦闘のうちに神の福音を大胆に語りました。で彼らはそのことを見て知っていました。そのパウロから彼らは福音を聞いて受け入れたわけです。彼らはパウロに習うものになり、そして主ご自身に習うものになりました。さらに彼らはここでパウロが言っているように、ユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものになりました。最初の教会はユダヤのエルサレムにある教会でしたね。イエス様が天に昇られた後、約束の方が送られるのを待ちなさい、で天に昇った10日後に約束の聖霊が弟子たちに下ったわけです。そして彼らは力を受けるわけで、で、五旬節集まってた人たちに対してペテロが立ち上がって、教会と共に立ち上がって、彼はイエス様のことを証しするわけです。 で、それで彼の一回のメッセージで3000人の人たちが救われて最初の教会が始まるわけです。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたと使徒の2章の42節に書かれています。いつも集まって彼らは使徒の教えを守って、そして交わりを持ってパンを裂いて祈りをしていました。それが教会の原型、シンプルなものですね。難しいことを彼らはしたわけではありませんでした。神の祝福によって教会は3000人から、そして、さらに加えられていくわけです。しかしステパノの殉教期に教会に対する激しい迫害が起こり、人々は散らされていくのが使徒の8章です。で、シリアのアンティオキアで最初の異邦人教会が始まりました。使徒の11章からそれが始まるわけですね。その異邦人の教会から使わされたのがパウロでしたよね。で、彼は第2回伝道旅行でこのテサロニケに福音を述べ伝えたわけで、で、彼らは信仰のゆえに苦しめられること、そのことをパウロを見てて分かるわけです。そしてパウロが教会はこのように始まったんだ、で、迫害によってこのように散って、私はこの異邦人の教会、初の教会が使わされて、あなた方のところに使わされて、あのエルサレムの教会が私たちの母教会で、彼らも同胞から苦しめられたように、あなた方もイエス・キリストを信じるということは、神の祝福に預かるだけではなくして、この世から主が選んでくださって神のものにされたものだから、主が迫害されたように、そして教会が、エルサレムの教会が迫害されたように、あなた方もやがて迫害される、そのことを覚悟しなさい、でもそれは神の側についたことであることを彼らは聞かされて、で、彼らも同じように自分の同胞、いわゆる異邦人ですよね、から苦しめられても、このエルサレムの教会に習うものになった。だから神に属していることがはっきりと分かるので、パウロはまたそのことも神に感謝をしたわけです。15節見てください。ユダヤ人たちは主であるイエスと預言者たちを殺し、私たちを迫害し、神に喜ばれることをせず、すべての人と対立しています。彼らは異邦人たちが救われるように私たちが語るのを妨げ、こうしていつも自分たちの罪が満ちるようにしているのです。しかし、御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しています。ユダヤ人たちは旧約時代、神から使わされた預言者たちをことごとく迫害し、そしてある者たちを殺しました。で、さらにその預言者たちが預言した神が約束したメシア、その方が来られたのに、彼らは王であるイエス様を十字架にかけて殺しました。さらに彼らは最初の教会、エルサレムの教会を迫害しました。その先頭に立って迫害した人は誰でしたっけ？誰でした？そうですね、この手紙を書いている張本人、パウロがその男であったわけですよ。で、彼はクリスチャンの中、人たちをこの捕らえては牢に入れることを賛成し、そして、最初の殉教者がステパノであったわけですけど、ステパノは自分に石を投げつける人たちのために、彼は主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと、そういう祈りをするわけです。で、その石を投げつける人たちのこの服の番をしていたのが、このサウロ、パウロだったわけです。彼はステパノのあのこの御使いのように輝く顔、そしてボコボコにされながらも自分の敵のために祈る、その言葉が彼の耳にずっとこだましていたんでしょうね。彼はそれを打ち消したいかのごとく、このさらに激しく迫害するわけです。で、男でも女でも捕らえては 牢に入れることを賛成し、殺すことに賛成し、それにも彼は飽き足らずに、さらに激しく教会を迫害するために国外にまで出ていくわけですよね。で、そのダマスコの近くに来た時に、太陽よりも眩しい光が天から差し、彼はその場に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、主よあなたはどなたですか、私がはあなたが迫害しているイエスであると、特別に復活されたイエス様がパウロに現れてくださり、彼は目から鱗が取れて、確かに旧約聖書が約束しておられるメシアがイエス様であることがはっきりと分かったので、彼は主を信じ、そして主は彼を異邦人への人として召してくださったわけですね。パウロはすぐに立ち上がって、イエスがキリストであると彼は大胆に伝道しました。しかしここで彼が言っているように、異邦人たちが救われるのを妨げたのは誰でした？いつもユダヤ人たちだったわけですね。パウロもユダヤ人でした。彼は自分で正しいことをしていると思っていたわけですが、実を言うと神に敵対するものであることが後になって分かるわけです。同じように彼は迫害するものであったものが今度は迫害される側になるわけで、ユダヤ人たちから迫害されるわけです。で、彼らは自分たちが神の国に入らないばかりか、入ろうとする人までも入らないようにします。で、イエス様はマタイの23章で、ああ、災いなのかな。で、マタイの5章は、ああ、幸いなのかなと言って、8つの幸いな人の話をするわけですが、23章行くと、災いの人さん、この8つを言うわけですけど、その中でこうおっしゃるんですね。災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人。お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、そして入ろうとしている人々も入らせない。これがユダヤ人たちだったんです。心が固くなでした。パウロもそうでした。しかし彼は知らずにしてたので、神の憐れみを受け、さらに神の恵みによって彼を福音を伝えるわけですけど、真っ先に反対をしてきたのはこの同じ同胞ユダヤ人たちであったわけですね。彼らは自分たちの救い主を拒み、十字架につけて殺し、さらに教会を迫害し、パウロが福音を語るのを妨げました。パウロここで自分たちの罪が満ちるようにしていました。ちょうどコップがあって、それに水を注ぐと、どんどんどんどんそれが満ちていくわけですけど、彼らは自分の罪をどんどんどんどん積み重ねていくわけです。で、積み重ねていくと、これはもう溢れていくわけで、罪に対する当然神の怒りが下るわけで、ですからパウロはここで言ってるわけですね。御怒りは彼らの上に臨んで極みに達していますって言うんです。極みに達している、もう極みに達したら時が来たわけで、神の御怒りが下るわけですよね。ヨハネの3章を開いてください。ヨハネの3章の16節は有名なところですね。神はその一人子をお与えになったはずによう愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると、素晴らしい福音であるわけです。福音を語るときにこの御言葉を私はいつも語るわけですけど、そして神が御子を使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が何でした？救われるために神は御子イエス様を使わされたわけですね。で、読みたいのは18節なんですけど、御子を信じる者は裁かれないと主は言われました。御子を信じる者は裁かれないんです。信じない者は何て書いてありますか？すでに裁かれてるんです。後に裁かれる話はもうすでに神の目には裁かれてて、有罪が確定してるんですね。そして神の一人の名を信じなかったからであると、信じる者は裁かれない、信じない者はもうすでに裁かれています。そして最後の36節見てください。一緒に読みます。はい、御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。御子を信じる者は永遠の命を持っています。私たちはイエス様を信じましたので、もうすでに永遠の命を持っているんです。そして御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りが その上にとどまると主は言われました。自分たちの罪がユダヤ人たちは満ちるようにし、そしてついには御怒りを自分たちの上にこの臨んで、この極みにも達してて、ですから時が来た時に滅ぼされるわけで、現に AD70 年にエルサレムの神殿はこの壊されて、ユダヤ人たち全世界に散らされました。しかし罪を悔い改めてキリストを信じる者は誰でも救われ、裁きに遭いません。パウロもユダヤ人でした。しかし彼は神の憐れみによって悔い改めてキリストを信じ、キリストの福音を異邦人に述べ伝える者に変えられたわけです。さあ戻りましょう。17節を見てください。2章の17節、第1テサロニケ2の17。兄弟たち、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されていました。と言っても顔を見ないだけで心が離れていたわけではありません。そのためあなた方の顔を見たいとなお一層切望しました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。私パウロは何度も行こうとしました。しかしサタンが私たちを妨げたのです。パウロはユダヤ人たちから迫害され、このテサロニケの町を去らなければなりませんでした。彼はここで引き離されてしまいましたと言っているように、自分からそうしたわけではなくして、やむを得ず彼はそこを立ち去らなければならなかった。そして残された人たちはまだ新生児のようなものですよ。人間で言えば霊的に新生児で生まれたばかりで、その彼らは孤児にされてしまうわけで、それをまた非難の材料にする人たちがいたわけですね。パウロ、あなた方愛してないからそのようなことをしたんだ。事実はそうではないわけですね。私は引き離されてしまった。でも肉体は引き離されても離れていても、いつもパウロは彼らのことを思って祈っていたわけですよね。で、そしてここでこう言ってます。あなた方の顔を見たいとなお一層切望しました。まあ最近は SNS が主流でコミュニケーションを交わすのようにそれを使う人たちがほとんどなんですけれども、しかしこの文字や音声や、まあ、録画であったとしても、十分に実を言うと心を伝えることは難しいわけですよね。私たちは神は直接会ってこの顔と顔を見ながらこの交わりをするように、私たちはそのように作られているわけです。ですからこう電話で話すよりも直に会って話した方がより心が近くなってくる。まあ今はコロナで、ソーシャルディスタンスが必要なわけですけど、でも心はいつも私たちは近くにいたいわけですよね。主も私たちと近くにいてくださるわけで、私たち今おぼろげにしか主を御言葉を通してしかこの見ることできませんけれども、やがて私たちが全て知られていると同じように、私たちは顔と顔と合わせて主を知るようになる。これが私たちの希望なんです、喜びなんです。で、パウロは彼らの顔を見たい、そのように思ってなお一層切望しました。彼らを愛していたことが分かりますね。それでパウロはどうするんですか。彼らのところに行こうとしたっていう。さらに彼は私パウロがってもう何度も行こうとしたんだって。しかし何が起こるんですか。サタンが私たちをパウロたちを妨げたっていう。どのように妨げたのか書いてません。サタンは神の祝福があるところ、そこを攻撃します。だから世の中攻撃しなくても十分も荒れてますから。対象はどこかっていうと、神の祝福があるところ、神の教会を彼はどうにかこの混乱させたいわけです。そして指導者を、さらにクリスチャンたちを攻撃するわけで、サタンは偽りの父ですから、 彼の手口はいつも本当のように見せかけながら実を言うと嘘なんです。で、聖書はこの光の天使を装って書いてあります。いい人かのように見せかけて、いい話かのように見せかけて、実を言うとそこにはいつも騙しがあるわけで、それは人を使って嘘を言わせるわけです。で、噂話を広げます。で、また人の弱いところを彼は知っているので、その人の弱いところに誘惑をして罪を犯させようとするわけです。しかしサタンの働きには制限が実を言うとあるんですね。彼は無限に働けるわけではありません。神の許可のもとでしか、から範囲内でしか攻撃できないわけです。私たちが神に従い悪魔に対抗するならば、悪魔は私たちから逃げされます。で、そのことをヤコブはこう言ってます。ヤコブの4章を開いてください。後半の方です。ヤコブの4章の462ページ。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者には恵みを与える、そのように書かれてますけど、7節には、ですから神に従い悪魔に対抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。双心の者たち、心を清めなさい。神に従い悪魔に対抗しなさい、そうすれば悪魔は、サタンは私たちから逃げ去ります。第一ヨハネの4章の4節にはこう書いてあるんですね。そのままお聞きください。子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちました。あなた方のうちにある、あなた方のうちにおられる方は、この世にいるものよりも偉大だからです。第一ヨハネの4の4節、私たちは神に属するもの。以前は神に属していませんでした。悪の支配のもとに私たちあり、罪の奴隷でした。しかし主が私たちをその支配から解放し、ご自分に属するものとしてくださったわけですね。私たちもうすでにイエス様が、私は世に勝ちましたと、ヨハネの16章の33節でしたか、あなた方はこの世では苦難があります。イエス様ははっきりと苦難があることをおっしゃったわけです。苦難のない人なんか一人もいません。みんな大小の差はあれ、苦難に遭うわけですよ。特に信仰を持つと信仰の家に苦難に遭います。しかしイエス様は勇気を出しなさいと言われました。なぜ？私はすでに世に勝ったとおっしゃった。この世を支配する悪魔、この世の神、彼は神に反逆してこの地上に落とされたもので、被造物でしかないんですよ。彼の結末も決まってます。火の池に投げ込まれるわけで、そのわずかな猶予の時間、彼はどうにか、神の国に入らないように、そして入ろうとする者たちが入らないように邪魔をするわけです。で、入っている人たちもどうにかそこから引きずらせないものなのかな、そのように神の働きを彼は邪魔するわけで、いつも偽りを言うわけですね。で、私たちの内側にはもうすでに御霊がおられるわけで、主が共におられるわけです。で、聖書はこの世にいるものよりも偉大だからとあります。私たちのうちにおられる方はこの世のものよりも偉大な力ある方なんです。私たちの力はありません。しかしこの方は偉大な力ある方なんです。私たちがこの方に従い、この方にとどまるならば、私たちも同じように勝利することができるわけですね。最後に19節見てください。戻ります。テサロニケ第1の2章の19節、私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの栄光であり喜びなのです。私たちクリスチャンの望みは何ですか。イエス様が再び来られることですね。キリストの再臨、これが私たちクリスチャンの生ける 望みなんです。イエス様は黙示録の22章の12節でこう言われました。見よ、私はすぐに来る。見よ、私はすぐに来るとおっしゃったんです。主にとって千年は一日のようだと詩編には書かれています。ですから2000年というのは本当にすぐの話なんです。私はすぐに来るとイエス様は言われました。そしてそれぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくるとおっしゃったんです。主はもうすぐ来られます。そしてその時に私たちに報いを携えて来られるわけです。行いに応じてそれぞれ任されたものみな違います。あなたが主から任されたものを忠実に行う、そのことを主は喜んで報いてくださいます。そしてマタイの25章でしたか、よくやった良い忠実なしもべだ、主人と共に喜んでくれと主からお褒めの言葉がいただけるわけですね。パウロはその目標を明確に持ってたんです。彼の目標はこの地上で成功することではありませんでした。テントメーカーとしてこの天幕作り、 今でいう大工さんです。大工で彼は一躍有名になろうと思わなかった。福音の働きで彼はすごいみんなに知られようと、そういう考え全くありませんでした。ただ神の憐れみによって救われ、その恵みに応答して彼は一人でも多くの人たちにこの福音を述べ伝える、そして神が与えてくださった望み、イエス様と同じ姿に変えられる、神の国に入れられる、彼はその明確な目標、その目標を目指して一心に走ってたんです。そのために彼は後ろものを全部忘れて、この成功も忘れて失敗も忘れて、前に彼は前に前に前に前にどんどん進んでいくわけです。これが彼の生き方なんですね。望みに向かって、目標に向かって彼は一心に走りました。ですから目標が明確ですから、希望が明確ですから、どんなに苦難が起こったとしても、彼は多少めげたにしてもすぐに起き上がって、また聖霊に満たされて前進することができたわけです。なぜ？望みを持ってたからなんです。パウロの望みは主イエスキリストご自身でした。ところがここで彼は面白い表現していますね。私の望みは誰だと言ってますか？あなた方ですって言ったわけですよ。あなた方誰ですか？これ、この手紙の受け取り人であるテサロニケの人たち、あなた方の私の望みなんですって。どういう意味でしょうか？イエス様の望みって言ったら今言ったようによくわかるわけですから、なんで教会の人たちテサロニケの望みですって言ったんだろう。私ももう何度も読み返しながら仲介書も調べるわけですけど、なんかピンとくる表現なくて、今日朝起きた時、ああそうか、パウロはおそらくこういうふうに思ったのかな。パウロは自分の望みイエス様だとよく分かっているわけですよね。でピリピの手紙でも書いているように、この望みに向かってから必死に走っている。でテモテの第二で、私はもう走り終えました。でピリピの時にも目指してたわけですけど、第二テモテのこの最後の彼のもう首を切られる前の手紙なんですけど、彼は私はもう走り抜いたって言ってるわけです。あとはもうゴールして主から勝利の栄冠をいただくだけだと彼はもう喜んでいるわけですよ。悲壮感全くないわけです。で望みがはっきりしてたので、彼は途中もう本当にめげずにどんどん前進していき、そしてもうゴールを間近にして、その望みがもう現実になるわけです。でも彼は自分のこの望みだけ、私の望みはキリストです、それ彼は持ってたわけですけど、でも彼の思いは自分のことだけではなくして、誰のことを考えるんですか？いつも自分が産んだ子供たちのことを考えるわけです。母親のように彼は優しく接してきました。である時にはこれはダメでしょう父親のように強く 厳しく叱責するわけです。だ彼の望みはキリストでしたけど、私の望みはあなた方です。自分だけその望みを持って前進するのではなくて、あなた方がその望みを持って同じようにこの苦難の中にもイエス様を望みながら苦難に耐えていく、そして主の前に、から主の御前でって言ってますけど、主の御前で私の望みですって言ってるわけ。主の前に自分だけ立っているのではなくして、天国行った時に自分が伝えた人がそばにいるって嬉しいじゃないですか。だから私の望みは私だけ入るのではなくして、主の御前であなた方もいること、それが彼の望みだった。信仰途中で投げ出さないように、苦難によっていつも望みを持って、パウロが生きたように、あなた方も私に習い、そしてイエス様に習うものとなっているように、そして教会もエルサレム教会に習うものとなっているように、私の望みはあなた方です、あなた方もその望みを持って最後まで信仰のレースを諦めずに走ってほしい。私の望み、それはあなた方の。私の喜び、それはあなた方なんです。救われて喜んでるその姿を見る親の気持ちで、そうですね、子供が悲しんでる姿ではなくして喜んでる姿を見たいわけです。天の父も私たちが主にあっていつも喜ぶ姿を見たいわけで、パウロもこの霊の父としてこの人たち生まれて、そして彼らが喜んでる姿がパウロの喜びだったわけです。さらにそこで終わるのではなくして、最後はイエス様の前に出た時に、本当に憧れていた方と顔と顔と合わせた時に、もう言葉にならない喜びがあふれてしまった。だからそのことを思った時に、私の喜びはあなた方です。そして何て言うんですか、さらにパウロの誇りの冠はあなた方ですと言ってる。彼らがパウロに、そして主に習うものになったことがパウロにとっては非常に誇りだったんです。嬉しかったわけです。そして最後には、主からよくやった、この最後まで走り抜いた者たちに義の冠をイエス様から直接授けられる、それを自分が産んだ子供たちがそのように主から義の冠を受けることが、パウロにとっては義の冠とは別に、私にとって本当に誇りだ、その誇りの冠だ、そのように彼は表現したんじゃないだろうかな。今日朝起きて私がここ読みながら、繰り返し読みながら、パウロはそういう気持ちで書いたのかな、牧会者の気持ちとしてそのように私は思いました。定かではありません。仲介書にもちゃんとしたこと書かれていません。さらっとみんな書いてますけど、そういうかもしれません。でも天国に行ってパウロに聞いてください。どういう気持ちで書いたんですか。私たち分からないところたくさんあります。聖書って素晴らしいですよね。パウロの望み、パウロの喜び、パウロの誇り、パウロの栄光、それはキリストを信じて救われた人たちであったわけですね。彼の望みは一人でも多くの、自分だけが憐れみによって救われただけではなくて、こんな私でも、神に本当に激しく敵対していた私でも神は憐れんで救ってくださったならば、あの人たちも今は敵対しているんだけれども、彼らも神を憐れんでくださるに違いない。一人でも多くの人がイエス様を信じて救われることを、それがパウロの望みであったわけです。なぜ？神ご自身がそのような方であることを彼はよく知っていたからですね。神は一人でも滅びることを願っておられません。すべての人が救われること、これが神が 望んでおられることなんです。しかし残念ながら、すべての人が救われるわけではありません。神はすべての人に救いの手を差し伸ばしますけれども、心を柔らかくし、へりくだって自分の罪を悔い改めてキリストを信じる者しか救われないわけです。見せかけの信仰もこれは救いではありません。本当に罪を悔い改めてイエス様に従う者しか神の国に入れないわけで、私たちの望みはイエス様であり、そしてあなた方こそ私たちの望みです、私の喜びです、私の誇りです、私の栄光です。そのように言える人が私たちの周りに主によって増やされるように、私たち祈り、そして福音を伝え、その人たちも主を信じて、その望みであるイエス様を見上げて歩めるように、私たちはさらに主の助けによって福音を述べ伝えましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの憐れみまた恵みによって私たちも救われたことを感謝します。テサロニケの人たちがパウロが語る言葉を事実通り神の言葉として受け入れたように、私たちもパウロを通しあなたのが語られたことをそのまま事実通り受け取ることができ、イエス様を信じてあなたの子供とされたことを感謝します。どうぞ私たちもパウロたちに習い、信仰の先輩に習い、そして何よりもイエス様あなたご自身に習って、主が再び来られる時まで私たちが互いの信仰を励まし合って、そして主が命じたように全ての人に福音を述べ伝えて、主多くの人が主を知ることができるように、どうぞ私たちを整えて用いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。